ここはめったに客の来ない町の片隅の小さなおもちゃ屋。そこで手伝いをしている僕は仕事よりもだらけた店主と雑談ばかりしている。こんなので僕のバイト代出るんだろうか。いらっしゃいませ。見つからないものがあったらおっしゃってください。ガンプラジオ開店の時間です。
おはようございます。
おはようございます。
いやー、涼しくなってきましたね。
なんかまあでも今日こっち雨降ってね。
雨は確かに降った。
僕
は
蒸しするから暑いんだか寒いんだかよくわかんないって感じですよ。
そうかそうか。やっぱ関西の方はきつそうです。今の全国天気予報見てるとね。
今日はちょっと降るみたいですからね。
うん。ねえねえよまえさん、ちょっとやってみたかったからやるよ。
は。
リスナーの皆さん、この番組は趣味が高じて模型やエニグマ工房を営むことになった店主がバイト店員や常連客たちとプラモデルの情報交換やアニメ、漫画、ミリタリーなどオタクな話題を繰り広げるという設定のポッドキャスト番組です。よろしくお願いします。
やってみた
かった。やってみたかった。やってみたかった。うん。お送りしてるのはですね、下関模型クラブ巌流会の会長であり、そうだな、今日久しぶりにやったことは靴磨きの馬鹿の虎と、
一匹狼、この間バイクに乗るブートの底が剥がれたんで必死になってボンドで止めたよもよいです。
それやっぱ加水分解。
え、
加水分解して
くる。何なんでしょう。いや、どっちもがっちりしてるんですけどね。
ああ、そうなんだ。
靴底の方も。
ボンドも相当強力なもの、あるよね。でもね、補修用のものもあれば、普通に DIY ショップで買えるような、
一般的なやつ。靴用のやつがね、あります。
ああ、そうですか。それは良かった。うん。僕はあれですよ、靴磨きとは言ってもですね、
はい。
僕は脳梗塞やって、
は
あ、そのね、麻痺が残ってるんで、
うん、
その歩くとかも、まあ、きついのもあるし、
はい、
なんて言うんだろうな、まあ、学校の先生やってる時はずっと立ちっぱなしだったから、
うん、
ね、お高い靴を買ってたんですよ。
はい、
普通のウォーキングシューズの形なんだけど、
はい、
うん、で、それね、うんまえんする靴を自分の靴、足の形に合わせてもらったっていうね。まあこれ下関に地元にいいお店があって、そこで作ってもらった靴なんだけど、まあちょっと重たいんだけど、すごい安定するんだよね、歩くときね。で、それをメンテナンス、まあ教員辞めたけどまだ履いてるんで、メンテナンスをしたっていうことですかね。でもね、もうね、靴踏みとかもないしさ、
はいはいはい、
あれだ、使い古しのニベア、クリームね、
はいはい、
うん、あれをね、泥を落として、うん、皮の部分に塗り込むっていうことをやったんですけどね。
あ、ニビアってありなんですか。
あ、本当に動物の皮の場合は、人間の肌に塗るものは大体何でも大丈夫って言われた。
なるほどね。
うん、ニビアって余りがちなんで、我が家ではね。
ああ、男はあんまつけまへんからね。
いやいや、つけるつける、もうほんとつけるよ、僕。お前さんはつけないですか？
つけたことないですね。
あ、ほんと？
ええ。
あ、つけるとすごい楽だよ。まあ、プラモデル作るときは洗わないといけないけどね。
ええ。
うん、うん。あれね、すごい楽だ。この冬はやった方がいいよ。
合成プラスチックの体なんで大丈夫なんです
よ。あ、それは大丈夫だけどね、それだったらね。すごいかっこいいな
ぁ。ありがとうございます。
うん、ニベアとか、あとあれだよ、僕、顔に、当たり前なんかと思う人もおるかもしれんけど、化粧水とかもつけるよ。風呂上がりとか、洗顔とかね。
へぇー、そんな塗ったことない。
あ、そうなの？気持ちいいよ。うん。日焼けした後には塗るでしょ、でも。
いや、私、日焼けしません。死んだことない。
バイク乗りなのに。
うん、日焼けはしますけどね。いや、別にやったこと、気にしたことないですね。
あ、ほんと、まあね、おすすめはね、僕らほら、そんなシリアスにはどうせやんないから、無印良品に、
はいはい。
ある化粧水で十分と思うけど、はいはい、
うん。
うん。なんかね、一回ね、買ってみるとね、
うん、
塗ってみるとね、ちょっと 世界観が変わるっていう。
はは、
あ、気持ちいいとかね、あ、スッとしたとかね。
ニ
ベアもね、塗れば塗るだけ、あの指のコンディションが良くなるね、僕は。
あ、
うん、
あ、そういう
ね。
ですね。
うん。まあまあ、そういうことですけどね。バイクのブーツってお高いんでしょ？
まあ、ええもん選んだキリがないですけどね。
やっぱね、また出費ですよね。今度のシュアラジのイベントにも、そういうブーツは何らか履いていくわけでしょう、は
い、いや、車で行くんで関係ないです。
あ、そうか。がっかり。車だったね。あの素敵な。
私は脇役ですんでね。
だけどさ、ダメだよ、でも、ちゃんと。まあ、いつもおしゃれだけど、会った時は、あれですよ、高くないっていうか、ね、高くないけどおしゃれっていう一番いいおしゃれだから、俺からするとね、山田さんおしゃれに決めて、まあ、アンチョビの相方として、
恥ずかしくない程度に、
そうそうそうそう、そう、
さらっとした格好で行きます。
あ、それ、見たい。見たいけど行けないけどね。
普通の格好しかしまへん。
僕ね、はい、今、気になってることは、とか、ハッシュタグガンパラジオで僕もつぶやいてるわけなんですけど、
はい、
今72分の1の、あの、プラモデルを、連続して作ってるんですよ。
はい、ガシガシなんか作ってありますね。
うん。裏ではね、はい、某モデルアート誌の作例も、全く違う、35分の1の、ものを、陸物を作ってるんだけど、
はいはい。
まあ、もうこれは納品してますが、うん、それと並行して72の飛行機を、
はい。
ずっと作ってて、
は
い、今、新しいキットの出荷が滞っていることで有名な、ロケットモデルズの、ホルテンがね、ホルテン以前からも作ってたんだけど、ホルテンを作って、それまで作った72の飛行機と並べたら、なんかビリビリ来て、
なるほど。
うん、で、まあ、その後も作り続けてるってことなんだよね。うん、ホルテンはまあ、架空のジェット爆撃機、アメリカボーマーなんだけど、それに合わせて最近はね、ちっちゃいホルテンとかね、戦闘機のホルテンとかね、あとは ME262 シュバルベとか、はい、あと P51 も最近作り出してるんだけどね、うん。やっぱね、すごい当たり前のこと言うけど、
はい、
やっぱ同じスケールで並べると楽しいね。
ああ、気持ちいいもんですかね。
うん、やっぱ気持ちいいね。なんか、うん、一つ一つはね、僕72は、汚しさえもせずに、
はい、
もうサラサラ作って、最近はね、墨入れもしてないんだよね。
ほうほうほう。
ああ、動欲にちょっとするぐらいかな。
うん。
うん、な感じなんですよ。うん。で、それで綺麗に作って、ね、ブレーキラインもほとんど入れないしさ、強化するとしたら、まあ、ピトー管とアンテナを金属に変えるぐらい、ですよね。
ハリセンもして、う
ん、ハリセンしないしない。
あ、ハリセンもしない。
うん、ハリセンしたのは、モデルアートの作例だった機体1機だけだね。
うん。
あとはしてないですね。
なるほど。
うん。で、どんどんどんどん作って、ね、割と、何だからほら、片付けやすいしね。
場所がね、止ま
った。そうそう。そうそう。で、まあ、持続可能な模型作りっていうのかな。うん。完成品に場所を取られないからさ。うん、
大事ですね。
うん。うんでやってるんだよね。やっぱね、当たり前だけど、やっぱ同じスケールで並べるって楽しい。この前の展示、巌流会の展示会では、はい、同じようにね、350分の1の潜水艦を並べたんですよ。これ前回の展示会までには量産体制にあったから、そっちを。うん、それもね、まあ、潜水艦って地味だから、いいプレゼンテーションにはならなかったんだけど、やっぱね、うん、まあまあ、興味ある人はこうだよねって言ってくれる程度にはなってるけど、
うん、
マッコウクジラみたいな体型と、浅潮級の類的型の船体がやっぱ違うなとかね、
うん、
西ドイツ製の西ドイツ製の韓国の潜水艦違うなとかなるけど、
うんうん、
飛行機の方がやっぱり 分かりやすく色も明るいしね。
うん、なるほどね。
うん、やっぱモデラーとして生まれたからにはやっぱいろんな楽しみ方ができると思うんだけど、
はい、
同一スケールで並べる、だからガンプラ画をね一ちょんちょんで並べるっていうのは、
うん、
例えばあると思うんですよ。やっぱそれも楽しいと思うんだけどね。
ですね。
うん、やっぱ今更ながらにね、
うん、
同一スケールで大量生産して楽しいってなんか子供の時にやってたことに近いと思うんだよね、
うん
うん、だからね結構充実してますけどね、うん、デカールが死んでんだよね。でも古い木とばっか
り。あ、なるほど。
いやでもねやっぱ思う、いろいろ思うんだけど、例えばこれも思ったね、うん、タミヤの72分の1の P51D 朝鮮戦争バージョン今作ってるんですけど、
はい、
これ1000円なんですよ、
うんうんうん、
定価がね、
うん、
まあ税別だけど、
ええ、
1000円でこんなええもんが作れるのかって感じなんですよね。なんか1000円これが1000円で作れるとしたらば、
はい、
ガンプラ、今までガンプラって安いな楽しいなって思ってたんだけど、
うん、
あの定価ではね、
ええ、
でもこれこっちの方が楽しいなってやっぱ思っちゃった。いやプラモデルちょっと今作れなくなって悩んでるとかいう人はタミヤの P5172 分の1を作るといいと思いますよ。本当に。
おー、
うん、実際ハッシュタグでもダイさんが同じほぼ同じキット作ってらっしゃるんですけどね。
ましたね。
デカール違いの。
はい。
うん、いやー、やっぱね、最近のプラモデルは今、そういう72分の1を軸に進んでて、今日は、はい、ME262 シュバルベの長谷川と同友社を作ったんで、
はい、
あと簡単に手に入るものって言ったら、
うん、
エアフィックスと、あとレベルなんですけど、レベルは持ってるから作ってるんだけど、エアフィックスはね、3000円以上するんで、
しますな、
うん、ちょっとそれはもういいかなと思ってね、うん、やってますね。やっぱ、だから、タミヤの1000円はすごいってっていうね、
うんうん、
話なんですよね、
うん
うん、いやこの秋買った、あ、この夏買ったプラモデルっていうのがメールテーマなんですけど、
はい、
で良かったものか、
はい、
この夏買って嬉しかったキットだけど、
はい、
なんかね、安かったって意味も足すとやっぱ P51D タミヤの何も嬉しかったですね。あ、これ楽しいっていうね。ですね。いや、よまえさんどうですか最近は。
あ、この間ね、まあ、ちょっと、なんだ、X にも書きましたんですが。
X ウィング
?X にも書いたんですが、X にポストしたんですけども、北節のラロプディエルっていうところに行ってみたんですが、
行きましたよ、シワヤジ。
で、まあ、行った先のことは、まあ、ともかくとして、行く途中、ちょっと、一般道はしてたんですが、
うん、
見たことない車見ましたね。
うんうん。
ダイハツのショールームに飾ってあって、
うん。
コペンクーペって見たことあります。
コペンクーペない、コペンに屋根がついてるってこと？
はい。
それもしかしたらかっこいいかもしんないね。
かっこよかったんですよ。
ほー。それでも、あれ？販売者じゃないでしょ。
もうね、僕も初めて見て、コペンクーペなんじゃそら思って調べてみたんですよ。
うんうん。
したら、もう販売されてだいぶ前の車なんですね。
あ、そうなんだ。
はい。ね、2019年。
おー。おー。そうなんだ。
はい、で、200台限定っていう後ろ
なんですよ。一応カタログモデルだけど限定モデルってことか。
だから、現物を見た人があんまりいないんだろうなと。
なるほど。それは、あれだね、アンチョビにも買わせようや。
今度は。
うん、コペンクーペ、小さくて早いぞ。なんなら、
早かねえと思いますけどね。
いや、そうだね、そうだね。いや、早くしろって言って。うん、いや、それはいい、どんな色でした？
あれは白でしたね。
ああ。
白と、いわゆるダークグリーンじゃないですか、ブリティッシュグリーン的な色。
あ、それいいじゃん。
アンチョビさんが乗ってるロードスターと同じような色ですわね。
ああ、なるほどね。それさ、
ええ、
嫁井さん今の車と同格だからさ、買い替えたらいいじゃん。
軽でしょ。
あ、そうだ、同格じゃないか、ごめん。今のはすいません。 うわ、間違って
た。K はいい車ですよ。日本が誇る素晴らしい車。
K は売れると思うよ、世界で。うん、
だって、定価で CVT で248万、5速 MT が250万ですからね。
ああ、それはちょっと。
でしょ？
そうか、高いんだな、やっぱな。A としては破格ですね。ほんとね。
まあ、あの、コペンセロをね、元にしてるんで、なかなかそれがいいなと。あるけどね。
なるほど。いやあ、行ってみたいなって思ったんだよね。今言った北雪のなんとかっていうさ、
はいはいはいはい、
ドライブコースね。いやーロードスターで行ってみたいな。
わざわざ行って、おい、こんだけ買えよっていうこと。
いや、もちろんそれはそこがメインじゃなくてさ、六甲とかさ、走るけどさ、そこはおまけで。
その方がいいですよ。
ね。
もう何ですか、北海道、札幌の時計台レベルですからね。
なるほどね、うん。見るとがっかりするが、まあ、こんなもんかと思うんだよね。
そんなもんか、
まあまあ、まあまあ、大阪はもっといっぱいいろんなとこあるもんね。で、ほら、ヨマエさん、僕ね、あれですよ、ちょっとヨマエさんにもご意見を聞きしたかって、はあ、ね、僕らのね、打ち合わせの LINE にもあげたけども、
はい、
宇宙戦艦ヤマトですよ。
ヤマトね。
うん。
うん。
あれ何事？何事ですか？リチさん、アメさん、ですね、
はい。
今日かな？今日、つまり、10月7日に、6日に発表
だね。6日発表ですね、はい。
ね。で、イベントで発表したんだけど、山口県の誇る、庵野監督が、
急に
宇宙戦艦ヤマトを、ちゃんと権利関係も完全にクリアして、新作を作る予定だと。でもそれは今、リブートされてきた最近のヤマトとは、特に、引き継ぐとかそういうのではなくて、とにかくまあ作れることになったよっていうのを、ファンの前で報告したんだよね。その後、カラーからも、会社からも、
そうですね、カラーの出
たんですよね。
発表されます。
ああ。どうすか、これ。これ、新宇宙船がヤマトなの？
さすがに今更芯引っ張るほどのことはせんやろうと私は思ってはおるんですけど、もう回復してるでしょ。
結構恥ずかしいよね。
でもね、何をしてくれんねん。期待し、もちろん期待はしますよ。期待はするんですけど、今何を作ってくれんねんやろうと。イスカンダルの旅またする気なんですかとは思いますよね。
はぁ、ないだろう。
じゃあ何するんだろうって。
そうだよね。
やっぱあの人は、まあ確かにその、原点に対するリスペクトというのは激しいもんですから、ヤマト、仮面ライダーしかりですからね。ただまあウルトラマンにしても、ゴジラにしても、まあ違うもの作ってるからいうのもあるから、どういう料理の仕方してんのか。そ
う
ね。
なんかさ、やっぱ、ヤマトが飛ばないとダメだろうけどさ、俺見たいの、子供の時は見たかったし、自分で妄想して楽しんでたのは、やっぱり、ね、ヤマトが、まあ、ね、沈んだヤマト、なんだ、の側をね、
はい、
あれにして、
はい、
隠れ蓑にして、
はい、
その、建造するっていう、
はい、
話、それもイスカンダルから来た、
ええ、
ね、波動エンジンのデータをね、
うん、
適用して、
はい、
新型戦艦、あれ多分新型戦艦として作られていたものを、さらに、波動エンジン搭載型の船に作り変えたって話だよね。
その辺になると2199になるんじゃないかと思うんですよね。
うん、で、それの、だから、地平を吐きながら、人民が戦いながら建造した話とか、あとは管制本部が、大混乱して、
はい、
波動エンジンを乗せるために、
四
苦八苦する話とか、ダメかな、あとはガミラスが地球に来航した直後の、話とか、ダメかな、ひどい目に遭うっていう。
そういう、ヤマト登場前を描くみたいなところですかね。
そう。
やるかな。
いや、ヤマトがさ、損害を受けてさ、ボロボロになるけど、館内の施設だけで、修理するじゃないですか。
はい。
うん。その神業的な努力を描くとかさ、どうかな。
2199でもそういうスタッフのことをちゃんと描いて、その描写はあんまないにしても、そういうスタッフいることはちゃんと言うてますしね。
ああ、そうなんだ。俺あんまり見てないからね、うん、真面目に。うん。面白かったけどね、2199。
まあ、あれはあれでね。ただ、多分、庵野さんにとっては全く納得いってない作品は思うんですね、きっと。
ああ、なるほどね。でもなんかさ、発表した場ではさ、
はい。
監督的な役割をした伊豆淵くんとかと一緒にステージに上がってたよね。
そうでしたね。
ね、俺あの絵が不気味で。
うん。
うん。でもなんかな、模型雑誌ホビージャパンとかでは、
はい。
伊豆淵くんと、
庵
野くんが、
はい。
対談してる、ヤマトについて対談してるコーナーもあったと思うんだよね。だから、仲が悪いわけではないんだ
けど。そりゃ、そうでしょう。うん。
ね。でもなんかさ、今回の発表って、
はい。
いろいろ思うところあるけど、やっぱり伊豆淵くんたちの立場っていうかさ、
うん。
ね。うん。あと僕の苦手だ。心から尊敬はしているけど苦手な小林誠先生とかね。
はいはいはい。
との関係とかね。どうなっていくんかなっていうのが一末の不安ですね、僕はね。
なんかそこはもう原点に対してこだわるんでやるっていうのがあの人のスタンスなんじゃないかなと思うんですよね。
なるほど。なるほど。ただ、ただ。
今までね、ナディアしかり、エヴァンゲリオンしかりで、ヤマトネパロディというか、ヤマト描写は何ぼでもやってるんじゃないですか。
やってるやってるやってる。
で、なおかつそれでまあ、違う見せ方もしてるし、そのまままんまっちゅうとこも出してもおるわけですけども、やってるところにまた同じようなことすんのかなと、したいのかなっていうのが、ちょっと、なんか気になるというか、なんというか、もやもやするってことなんですよね。まだしたいんかと、同じようなことを。
そうだね。ただ解像度を上げるだけだと面白くないだろうしね、庵野くんも。なんか今までのやり方と違うしね。
まあ、正直言ってね、僕ね、エヴァンゲリオン級のブンダーの起動シーンね。僕もヘキヘキしてたんですよ、あれ、正直言うと。
ああ、またっていう感じね。
うん、それも、なんですか、ポジトロンライフル撃つときにやったからええやんって。
ああ、やったやった、そうだね。
ブンダーでまた同じようなことしてんのかと。
いや、まあでもそれはさ、やっぱ、それはやっぱ、大監督って作品作れるようになると、誰しもがね、いや宮崎駿しかりさ、ね、なんかやっぱ細田守監督しかり、やっぱ、なんだろうね、自分で自分のあれを再生産するっていうのかな、自己言及するっていうか。
それは自分が作ったもんだからいいじゃないですか。
あ、なるほど、そういう論ね、なるほどね、なるほど、それはおっしゃる通り、そうかそうか、パロディに過ぎないんであるという。尊敬する作品のね。
パロディという言い方したら失礼なんかもしれないけど、まあ、あくまでリスペクトやと思うんですが、だから、もう、そら好きなのが分かったけど、それやったらね、まあ僕のこれは感情に過ぎるのですけど、目の覚める新マイティ・ジャックが見たいんですよ。
ああ、まあそうだよね。マイティ・ジャックであれやってことよね。だからこれ、モチさんも言ってたよね。
そう、だから結局、何やろ、やりたいことを違うところでやるがゆえに面白いものが見せてくれたっていうのは庵野さんやったもんですよね。
なるほどね。なるほど、なるほど。
アニメでやってること、アニメでやってることを特撮でやったり、特撮でやってることをアニメでやったりみたいなことやってたもんですよ、結構ね。なんか、それだけやったら多分本人もまあ面白くないから、新しいのもやってみたいのも当然、あるべきでしょうし。なんかその辺、どう言えばいいんやろ。なんか、ゴジラとかは割とね、その辺の、何やろ、特撮作品、ゴジラなり、統合特撮の形跡とかパターンっていうの、パターンというか、その、見かける描写っていうのを、そのまま出したっていうのがほぼなかった気がするんですよね。
なるほどね。ゴジラはね。
ゴジラ。 ウルトラマンについてはもう、これはもう出すべきもの出さなあかんからっていうのもあるにしても、
うん、
あの、パワーアップした、あの映像もしてくれたと思うんですよ、ウルトラマンに関しては。
うん、
で、お話に関しては、まあ、オタクっぽいという評価をする人もいますけど、まあまあまあ、あれはあれで楽しかったし、
うん、
決して嫌いじゃない、
うん。嫌いじゃない、嫌いじゃない。うん、
で、今あるウルトラマンとは違う、からの家族体っていうの、うん、そしてあの、主人公たちのチームがあって、それが現実とどう相対していくのかっていうことについてやっぱし、
うんうん、
あのきちんとやってたと思うんですね、
うん。
新仮面ライダーについてはもうかなりもう原点ズブズブっていう、あの、うん、他の作品とはちょっと違うの、よく落ち着いて考えたらちょっとなんか違うのかなっていう気がしたんですよね。改めて考えてみると最近。
うんうんうんうん、
カメラについてはもう前にあったところで、前にあったシーンを、で、前にあったような展開があってっていうことを、あの、恥ずかし、あの、堂々と出し切ったっていうとこはあると思うんですよね。
うんうん。
で、ラストシーンについては、あの、ドラマの方じゃなくて漫画の方の仮面ライダーをそのまま踏襲してるっていう。
うんうん。
だからある意味ほんまに原作原点にずっぽいという。
うんうん、
作品だと思うんですが、
うんうん、
まあそれはそれで、あの、これが安野さんの見たかったし、仮面ライダーなんかっていうことで納得はしたわけですよ。
うんうん、
あの、ハリウッドでアベンジャーズみたいなすごいアメリカンヒーローの映画があるにもかかわらず日本のヒーローはこうあるんかって初め思ったんですね。こんなもんなんかって思っちゃったんですが、いやそうじゃなくって、安野さんは、あの、何がどうのという比較じゃなくって、仮面ライダーというものを描きたかったり。っていうのは納得がいったんですよ。そのすごい、とにかくすごいものとか、名目ようなものって言うんじゃなくって、仮面ライダーってのはな、これが真なんやっていうのをね、多分出したかったんやろなっていうのは、まあ、今、うん、にしたらまあ思うんですが、
うんうん、
じゃあヤマトはどうするんやと。
うん、
ヤマトなんか何回言ったらいいですね。だから、もう、元々のオリジナルのシリーズももう完結編まで行ったら、まだやんのかよって言われる手たらくだったじゃないですか。
確かにね。
で、まあ、2199がもう始まってだいぶ経ちますけど、
うん、
それはそれでまあ、いろいろ言われながらも、
うんうん、
あの、今に至るもシリーズが続いてて、
そうだよね。うん、
の途中で、またヤマトが違うのか、違う世界線のヤマトが出ると。言うんで、
うん、
まあ、逆に言うと、その、いろいろ予想できる分、どれかも全く今現状ではわからん段階なんで、まあ、それは楽しいといえば楽しいんですけど、
うんうん
うん、まあ、やったからといって話聞いて、あ、こう何回思っても仮に思うことがあったとしても、まあ、まず間違いなく見に行くとは思うんですけども。
モチさんのウィングはの、
まあ、ね、
あれと同じだよね。
まあ、やけどね、まあ、それはミニカンという選択肢はありえないですから。
まあ、そうだね。まあ、不安だよね。
不安というか、いや、絶対見てすごいの見せてくるの間違いないと思うんです。
ああ。
多分。
そうだよね。そうだよね。
そういう意味では心配はしてないんですけどね。ただ、何がしたいんやろうなっていうことなんですよね。
やっぱこう来るかって思うわけよね。
思わしてほしいですね。ああ、そういう切り口あるかっていう。あくまでそういう、なんですかね、ひねくれた、切り口、斜めに切ったような切り口じゃなくて、ああ、そうか、こういう、あれがあるのかっていう風なのを見して、堂々たるものを見してほしいですし、ヤマトなんですから、やっぱり。で、多分、世界で一番好きな、ヤマトが好きな人のトップ10に入るような人でしょうから、僕らみたいな中途半端なもんが、チクチク言うことなんか、思いつくようなことは何ぼでも思いついてるし、ね、そういうレベルの人やとは思うんで、だからまあそれはまあよろしくお願いしますしか言いようがないんですけどね。でもなぜとは思いますよね。
そういう動きをしてたんだころね、やっぱね。
なんかね、噂はあったみたいなこと書いてありましたもんね。
そうだよね。新大和。まあ書いてあった。あの、よもちさんもそうやって指摘してたもんね。いやー、どうなることやらね。 どうなることやらで言うとさ、いいですか、はい、ヤマトの話いただいちゃって。
はい、
あのさ、ガンダムがもうすぐ始まるんですよ。宇宙世紀のガンダムがね、ネットフリックスの。
あの、フル CG の実写っぽいやつですね。
そうそうそう。
はいはい。
あの、オープニング3分間だったかな。
あ、なんかやってるんですってね。
宣伝でね。まあよくあるパターンだけどね。はい、見れば見るだけね、不安になっていくんだよね。
どういうとこにおいてですか？
あのさ、なんだろうな。なんだろうな。だから、2024年でこれの感じなのかなっていう。
うんうん。
あれだね。だから、ね、僕はほら、あくまでもミリタリーとかさ、そういう側からこう、ガンダムをいつも見てるから、
はいはい、
ね、もうなんかそのミリタリー描写的なものを、
うんうん、
こう、ちゃんとやってるんだよとかいう触れ込みだったけど、
うんうん、
全然ダメで、最初の3分間はね。最初の3分間に関してはすごい不満で、
うん、
でね、あの、なんだろうな、こういうことを言うとまたちょっと不謹慎なんだけど、うん、今さ、ウクライナの土地でさ、
はい、
ね、ヘビーなさ、戦争が続いてて、その、
はい、
どちらもその、最新鋭とは言わないが、かなりの、はい、まあ今の陸上戦闘っていうのの、
うん、
最新型がやってるわけですよね。
ね、現在の陸戦をやってるわけですよね。うん、
イスラエルの方は、ちょっと不均等な戦闘能力の、あれだからね。
まあ、
ね、
はい。
で、やっぱさ、そういう感じじゃん。やっぱウクライナだったらドローンがあるんだってとかさ、
うん、
ね、でドローンは偵察とか攻撃に使ってさとか、
うんうん、
ね、まあ、そういう環境じゃないですか。
そうですね、
うん、なんかね、あのね、ジオン軍がね、まあ、皆さん見てください、はい、堂々たる行進をしてるんですよ、
はい、
あの進行ね、
はい、
をしてるんですよ。ヨーロッパだったと思うんですよ、
うんうん
うん、でね、ジオン軍のジオンの旗を、
はい、
あの儀仗隊が持って、あの更新するときの旗、
はい、
あれをね、
うん、
一つの大隊でね、6針ぐらいね、
はい、
掲げて、
うん、
そこに兵隊が縦列で並んで、
うん、
戦車が、
ね、
ね、あの、ちょっと無理のあるマゼラアタックか、うん、
はいはい、
まあ、しょうがないじゃん、デザインが。だからさ、で、それらがさ、一列渋滞になって、戦闘状態のある町に、
うん、
更新して入ってって、
はあ、
そこで連邦軍に、
はい、
まんまと伏撃に遭うっていう、
はあ、
周りを囲まれましたみたいな。
はあ、
で、うわぁ、まずいって言って、機動的にね、ガウ攻撃空母が飛んでいて、
うん、
あの、常にキャップというか、
うん、
コンバットやパトロールをしてるんですよ。
なるほど。
で、それで、モビルスーツを出せとか言って、
はいはい、
降下させて、
はい、
救出するっていう絵なんだけどね、
はい。
もうなんかこう、なんつうの、お前ウクライナでさ、旗持って行進してるか、おいっていうね、
うんうん。
で、偵察もしないのに敵地のに入っていって、まんまとね、
うん、
行進してよ。しかも、3回せずに行進して、
うん、
戦車と歩兵が相互に支援することもなく、ただ旗を高らかに立って行進して、
うん、
うわー包囲されましたとか言ってね。
ああ、それは負けますね。
うん。うん、お前こんな、あの宇宙の民がね、ジオンの人たちが地球降下作戦やって、で、地球を攻めて頑張ってるっていう時の、
うんうん、
で、だんだん押し返され始めるっていう時のね、時勢じゃないですか、このね、
はい、
あの場面がね、
ええ。
なのに、のんきなんだよね、
うん。
なんか苦しそうじゃないっていうか、なんかね、それもなんかね、ちょっとね、
はい、
あのジオン兵たちが緊張感がないっていうか、
はい、
なんだろうな、ジオン兵だからあの、ヒャッハーじゃないんだけど。
はいはいはい。
まぁ、あ、ちょっとなんかね、
うん、
どうかな、指揮官してるっていうのかな。
うん、
で、それ指揮官は後方の指揮者にいて、
うん、
混乱するっていうね、
うん、
囲まれたって言って。なんかね、うん、なんか、のんきすぎるっていうか、
なるほどな。
うん、これ富野さんこんなことしねえよっていう。
占領されてる 地域を行ってるわけじゃないわけでしょ。
そうそう、歩いてる。周りにはね、もしかしたら抵抗組織とか、普通に民兵とかもいそうなぐらい、街、うんうん、がぐちゃぐちゃになったところのメインストリートを、堂々たる旗を掲げて行進するんだよ。うん、
よくわからんな。
で、連邦軍は戦車を隠し持っていて、正面、側面、後面に、戦車隊が包囲して現れて、で、ジオン軍はまんまと混乱するっていうね。お前、旗掲げて行進してたやんかっていう密集体系で。
まあ、それやったら、とっとと遠距離から砲撃したらいいじゃないですかって話ですよね。戦車まで、戦車まで持ってこんでも。
そうそうそうそう。なんか、ありとあらゆることが変だよね。で、まあ、これはガンダムの世界にはないもんだからしょうがないけど、ドローンもないわけよね、当然。
松葉もなくていいと思います。
でもね、偵察をちゃんとしろやとかね。
まあね。
なんかね、普通の軍事組織としてのことをやれやっていう。
素人が思いつくようなツッコミを受けるなということですか、ね、
そうそうそうそうそう。だから、絵面が良くなってるよっていうのは、まあ良くなってるんでしょうよ。確かに、なんだ、ヒルドルブが出た時の戦車戦とかの、ヒャッハーな戦車兵が、楽しそうにこう、楽しそうってのはもちろんあれですよ。カッコつきの楽しそうだけど、戦ってるあの感じよりはずっとリアルな絵面ではあったけどね。
でもまあね、誰でも思いつく、ツッコミ受けるようじゃいけませんよね。
そうそう、コンバットよりも頭が悪いのはどうかと思うんだよね、往年もね。なんか3分間見ただけで、ああ、やっぱこのリアリティラインなんだっていう。
モビルソースが大きく見ればそれでええんだってもんじゃないんだぞってとこですね。
そうそうそう。で、その意味で言うと、やっぱり、先行のハサウェイの方が良かったです。
はいはい、はいはい
は
い。
はるかに。
うん。
だからちょっと、ハサウェイがあっての次だから期待してたんですけどね。
これ作ってるのは日本なんですか？
いや、もうちょっとよく調べてみないとわかんないね。
スタッフ側が。
多分日本側が作ってるんだと思うけど、ツール類はね、外国人の意見も入ってるらしいけど、それを使ってる CG 作りのツールは、ハリウッドで開発したものを流用してるから、あったじゃないか、俺はガンダムで行くって言って、行ったガンダムが動いた映画あったじゃないですか。
レディープレイヤー1ね。
あ、そうそうそう。あれと同じ共通のツールだと思うんだけどね。
結局は脚本ですわね。
まあそうなんだよね。なんかね、すごい不安になって、僕もまたこれ宇宙世紀のガンダムじゃないと調子が僕悪いんで、シードとかには乗り遅れちゃうんだよね。
ああ、もう、鼻から乗る気ないです、私も。
でね、だから、やっぱモデラーとしてはやっぱ、ね、期待してるんだけどね、やっぱ。
どうせプラモ出るわけですからね。
そうそう、なんだよね。
で、ガオはやっぱり、落とされるんですか？
ガウは簡単に落とされたような気がしますね。
ガウは必ず落とされる。出たら落とされるっていう運命
が。そうそう。ひどいよね。ガウっていうシステム自体はものすごいものだから。
そうですね。
あんなのね、たくさん大量生産してるのもすごいけど、あれが本当なんかこう、すごいもったいなく落ちていくから。
ね、やすやす落とされるような運用をするなよっていう。
そうそうそう。富野さん、まあ、それの反省だろうか、ウドムラとかね、ああいうゼータでは大型の機体は大事に使ってくれたけれども、いや、ガウの超兵器ぶりはやっぱ、惜しいよね、空中空母ガウもっと。
ガウ大好きですけどね、私。
ガウが一機あるだけで、その地域の安定が図れるぐらいの、
そうですね。
挑戦力じゃんね。
そのはずなんですけどね。
本当ね。
いやだからあれです。だからその一方で、ドリームキャストのゲームで、コロニーを落ちたちでっていう、ゲームがございましてね。
ああ、そうなんですか。
ガンダムゲームで、連邦側で戦うというゲームなんですけど、で、乗ってる機体はジムなんですね。
おぉ。
で、まぁ、だんだん最後の方にあったら、ジムスナイパーカスタム、ジムスナイパーカスタム2に最終話乗るんですが。
おぉ、なるほど。
それまでジム、ね、それまでずっとジムなんです。ジムと、ジムキャンがいる。リオク使えたりとかね。ですけど、ジムなので、普通のビームライフルは使えないんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。ビームスプレーガンであると。
とか、マシンガンかね。
パワーマシンが実体なんであると。
で、あるステージで、ガウが、この上通るっていう情報が出たから、それを落としに行けっていうミッションがあるんですね。
あ、厳しいね。うん。
で、その時は試作ビームライフルっていうのが渡されて、
おお。
で、それがもう、一発だったら何秒間もチャージかかって、もう、打ち漏らしたら後がなかなか打てないっていうね。
うんうん。
ライフルで、これでね、ノームの中を、反応だよりガウに近づいてって撃つっていうね、ステージ。これがめっちゃ楽しかったんですよ。
ああ、なるほどね。
ガウ落とせるみたいな感じでね。
僕がやったガンダムのゲームでもやっぱりガウが落とせるゲームあったけど、やっぱ大変だったね。大変だったけど、まあ、いい、なんだろう、反撃能力が低いので。
ガウ
で
ね。
まあ、カリフォルニア、あれで、なんだ、あれだね、ガンダムのストーリーを進めていくやつだったから。
はいはいはいはい、ありましたね。
ザクをかわしながら、ね、ガルマの、ガウを落とすというゲームでしたね、まあでもやっぱなんかこうとにかく不安なんです、僕はこの、いや僕ね正直言って、ゴジラマイナスワン、
はいはい、
最初めっちゃ不安だったけど、
私もです
ね、でも見て感動したわけなんですよね、懐かしい、もうそれになってほしいなと思ってたんだけど、3分の動画を見てちょっとまたね、なんかこう、これ一生懸命作ってんのかなっていうか、なんかいろんな人が見ればすぐに気づくっていうか、
まあそうですね。
まあ無理があるよっていうか、こんなシチュエーション作んなくても、モビルスーツ出せるでしょうって思うような、モビルスーツがかっこよく出れればどんなシチュエーションでもいいと思うんだけど、
確かにね。
なんかね、モビルスーツがかっこいいの中に、で、モビルスーツだからかっこいいしかない感じがするんだよね。
出てきたらもうかっこよくなるやろうと。
そうそうそうそう。だからそこまでは、モブはどうでもいいみたいな。なんか、すごい罪深い感じがした。なんか、すごい、すごいなんかこう、暗い気持ちになりました。結構、なんか、人が死ぬっていう場面は、描いてあると思うんですよ。ひどい目に遭ってるとかね。包囲されて。でもそれが雑だから、
あんまり、あんまり人死にというものの重さがないというか。
そうそうそう。だから、一生懸命やってこの結果になっちゃったから、ね、だから戦争って嫌だよねってなるじゃん。
そうですね、
全然一生懸命やってない感じだから。
それはお前らあかんわって。
そうそうそう。ああ、ジオンの指揮官は取り乱してるなとかね。なんか、ちょっとこう、嫌だなって思いました。
そんなんです。女性が主人公なんでしたっけ、今
回。女性パイロットが主人公らしいですね。
それもあからいの問題ですよね。
どういうことどういうこと、
主人公がパッと分からんのなんかも
う。ああ、そうそう、まだね。だからね、CG になるイコール、個性が死んでいくってことになってる気がするんだよね。だから、女性っていう印がないと、まだ、その、際立たないっていうか、なんかね、そういうなんかこう、まだ技術的ななんか、あれがあるのかなって思った。なんか作り込んだキャラ、作ればいいんじゃんと思うけどね。まあ、あれですよ、女性パイロットがリアルじゃないとかいう気は全くありませんので、そういう意味ではありませんけど。
基本では特にね。
そうそう、もうね、戦争してる国家がね、
ええ、
自分の使える人員の半分の資源を手放すはずないですからね。女性にはもうどんどん活躍してもらうしかないですからね。
人口は少ないですからね、ジオン
って。そうそうそう。イスラエルとかもね、最前線いるみたいですよ。
まさにそういうことですね。
いや、気が重くなる話をしてしまいました。いろいろと。じゃあ、お茶買ってきますね。
あ、お願いいたします。
はい、行ってきます。